こんにちは、遠藤和樹です。青木毅の質問型営業、青木先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあさあさあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけどね。
はい、はい、もう今日は朝早くから。
そうなんですよ
ね、これ5時収録みたいな。
私がね、あのちょっと、青木先生9時約束だったんですけど、ちょっと今日申し訳ないですけど、次の日か、あの、うん、早く来ていただけませんかねってお願いしたら、うん、いいよ3時以降ならええでって来て、マジかよと思って初めてあんな人生生きてて、あんな返信初めて受けました、
ね、いやいや、3時ぐらいだったら集中力あるからね。
ないない、
いや本当
声出ないっすわやばい人だなと思ってでね、あの、あ、ちょっと5時ぐらいでいいですかって言ってね、朝、あの、おはようございます、よろしくお願いしますって言ったら、いや朝いいなみたいな、元気かよっていうねもうちょっと違う世界にいますよ。
十分アイドリングしてるからみたいな
さあさあ、そんなね、もうバッチリ準備できておる青木先生ですが、
はい、
もういきましょう。今日はですね、営業 あのプレイヤー側にいる現場で頑張ってらっしゃる立場の方からのようです。20代後半、都内勤務とございます。さあ、ということでいきたいと思いますが、
はい、
もう正直営業は押すしかないと思っていました。でも押せば引かれるし、引けばスルーされる結局で何の話だっけという顔されるのがオチです。
うん、
最近上司からちゃんと質問をしろと言われ、藁にもすがる思いで質問営業の検索で質問型営業に行き着きました。こっちは質問する余裕があるならクロージングしてこいというプレッシャーの中で戦っています。質問型営業では、あの沈黙が怖い感じとか、話が膨らまなかった時どう乗り越えるのでしょうか。正直お客様との会話が採用面接みたいになって、空気がめっちゃ重いですよろしくお願いいたしますという、もう嘆きですよ。
いや、なんかあの趣向がバラバラにこの方なってるみたいな、申し訳ないですけどね、自分では押すしかないっていうところで、自分を行き着かせようと思ってね、そこへ、それで営業へ行ってるんですけど、なかなかうまくいかない、まあ、ちょっとまた迷いが出てる、
うん、
そういう時に真逆の今度は質問というところに振っちゃったみたいなね
上司からね、質問してこいって言われちゃった。
そう、だからそのどっちも行き着いてない気持ちが、それはしんどいですよね。
振り切れないですもんね。もう説明だと思ったら質問だって言われて、どっちやと。
そう、
苦しいですよね、こういう状況って。
それで結局は何なんですかね、これは。
青木先生のそれがお仕事でございます
それでその何、最後のどういう空気をどうしたいっていう。
あ、そうですよ、あの沈黙が怖い感じとか、怖い、沈黙が怖い雰囲気になってるんでしょうね、商談が。あと話が膨らまなかった時にどう乗り越えればよいのでしょうか、質問型営業では。まるで採用面接みたいな空気感になってしまっておりますということですけど、でもこういう場合でもね、青木先生のところに指導を受けられる、来る方って当然同じような状況でつまずかれてたり苦しんでる方もいっぱいいるわけ
です。まあそうですよね。
まず順を追ってですけど、こういう場合って本当に今この本人の立場にとったらもうカオスじゃないですか。どうすればいいんだよっていう。まずどこから行くんですか、こういう場合は。
だから死を抹殺にとらわれてるんですよね。どのように言うかっていうね。で、押すしかないみたいなところで、今度は質問っていうところに今度また振ろうとしてる
んですね。
だからその根本なんだよね。
いや、すごい、さすがですね、一気にいきますね。でもその根本が分かんないから悩むんですよね
いや、だから根本はもういつも言ってるように、何のためにやってるかっていうと、お役立ちのためにやってるわけですね。だから相手のお役に立つという気持ちでやるということですよね。だからもう押すしかないとか、質問でものすごい沈黙になってるとかいうのは まあ言えば方法ですよね、テクニックですよね。
まあそうですね、方法論ですね、う
ん、だから、もっと立ち止まって何のためにやってんのかっていうね、ということをやっぱりどういうの、立ち戻ってそこからスタートさせる。
なあ、回帰原点はね、うん、お役立ちである。
そうそうそう、
やっぱり戻らないと何も始まらないと。
そうそうそう、そうするとやっぱり質問ということで相手の望みを聞くというようなことには立ち返ってくると思いますけどね。
うん、うん、
な、重い空気であろうが何であろうが、やっぱりそこはやっぱり知らないと役立てられないですからね、提案できませんからね。
はいはいはい、
うん、だからそこに立ち返って、やっぱりそこを粘り強く、まあどういう質問がいいかとかいろいろ考えていかなあかんけども、やっぱり原点はそこですよね。
あ、
そこから積み上げていくっていうことをやると変わってくるっていうか、答えが見つかるっていうことやと思うんですよね。
質問型営業のテクニックを見るんじゃなくて、質問型営業の根幹の土台である、うん、考え方のところに立ち戻るっていうのがやっぱりここなんですよね。
そうそうそうそうそう。だから質問型営業って私教えてるのは、じゃあお役立ち、専門アドバイザーとしてお役に立つっていうことですよね。
うん、
うん、そのための質問型営業っていうことやから。
青木先生はね、お役に立つためにはどうすればいいかって言った結果として生まれたのが質問型だったってだけですからね。
そうそうそうそう、
逆な言い方をすると、
うん、
あ、具体的にだとするともう大体ね、一旦考えるべきポイントは今ここ、ね、ご回答いただいたと思いますけど、
うん、
そんな中でここからですよ。じゃあ、うん、でもそうだよな、お役立ちだもんな、
うん、
って言ったってすげえプレッシャーかかんだよな、質問するとかそんな余裕ねえしな、うん、クロージングしてしなきゃしろしろ言われるし、この状況でお役立ちって言われてもどうしましょう
か。だからもうそこを本当に解決していきたいと思ったら、やっぱりそこは立ち戻って、その意味、何のためにやってるのかということをもう一回しっかりと、ね、戻って考えて腹に落として、うん、それで行くっていうね、まあ、ちょっと強引かもしれませんけども、うん、その気持ちで行くっていうことによってやっぱりあらゆることって全部変わってきますよね。
だからやっぱりなんだ、表現は分かりませんけど、そこのお役立ちのマインドセット的なものがすごくやっぱり大事だってことになる、
うん、そうそうそうそう、ね、うん、だからそこがさ、もう、まあ、間違ってっていうか、うん、そこが履き違いしててやっても何やってもうまくいかないっていうか。
なるほど、
うん、だからそこを、まあ、何度もこう言いながら質問を教えてるっていうのがやっぱり質問型営業のまあ、そういう研修ですよね。
商売の、
うん、
ビジネスの、その基本的なものがね、お役立ちにあるはずだとするのにもかかわらず、うんうん、やっぱり会社に入った時に営業でお役立ちをするっていう、そもそも何してんのか我々はっていうところの話をせずに、もう売るかっていう話になっちゃう。
そうそうそうそう。
ここが多分なんかもう営業の人たちが苦しむやっぱ根源なんでしょうね。
まあそうですよね。うん。
それをちゃんと指導して、来てないし、
うん、
指導する環境がなくて、
うん。
で、だからもういきなりどうやるかっていう話なんで、青木先生がおっしゃられた、だからみんなが冒頭にあったようにテクニックで悩んじゃって、
うんうんうんうん、
司法末節の世界で苦しむっていうのはここにあるのかなっていうのを今聞いててすごい感じましたね、
うんうん、だからそういう意味で質問型営業ということを通して真のこの、あり方、営業のね、ということを伝えてるっていうのが実はこれずっとやってきてることなんですよね。
そうですよね。結局のところだから最後はテクニックもちろん教えますけど、
うんうん、
最終的に営業としてのあり方を教えて手にするので戻る場所もあるんで、何かあった時にまた原点回帰しながら、
う
どんどん成長していけるという
道に入っていけば、まあ、だからそう 思ってまたやる、うん、やってるけどどっかにまだこう残ってるわけですよね、売り上げとかね、うん、いうことやけど前よりも反応がいいとか喜んでもらえるとかいうようなことが起こってまたもうそういうこっち側で、学んでもらうとまたそこの意を強くしてまたやる、まあ、この繰り返しですよね。
徐々にその売上重視だったこの考え時間が
抜けていくというか、どっかでバーンとこう変わっちゃう、
あるタイミングでバーン
ってなるんです。そうそうそう、うん、まあ、それしょうがないですよね、私もそうやったから。
あるタイミングでバーンなんですね、
うん、だ言われても確かにそうやけどなみたいなところがあるわけですよ、うん、
昔ね、あの石原先生がよくあの成功曲線の話されてた時にこう、うん、成功っていうか、まあ、要は成長する時に、
うん、
あのボンって、
う
ん、なだらかには成長しないって話をなんかされてたじゃないですか。だからあの話をちょっと今思い出したんですけど、絵としてやっぱりボンって変わるんですね。
そうそう、だから放物線上にね上がるっていうね、言われてみたらまあそうかと思ってまた頑張るわけよ、それを期待してね。だけどなかなかうまくいかない、うん、そうなんかということでまた戻、そういう戻ってきて話を聞くと、まあ確かにそうかもしれんなと、
うん
うん、いう気持ちでやるとなんかちょっとこうグッとこう来る時が来て、あ、こういうことかと、うん、いうことが来たらまた行き詰まりが来るみたいなね。あ、また戻って意を強くして、だから常に学びっていうことを持って
繰り返して戻って、
その中でグッとついに来るっていうのはね、もうそうなると戻ってこない。
やっぱその瞬間はもう分かるんですか、指導者からすると来たーっていう。
あの正直ね、これ分かるんですよ俺。
分かるんですよ
、どうやって分かるかっていうと、質問したら分かるんですよ、あ、掴んだかどうかってね、うん、その領域へ入ったかどうかっていうのは分かるんですよね。
お、うん、
そうするともうそのお役立ちっていうことの専門アドバイザーということからもう立ち位置は変わらなくなるんですよ。
以前530回の時にあのヒアリングでたどり着く思考のズレが育成の鍵になるんだって話もね、
それ
は、
あ、そうそうそうそうそう、ね、うん、そうそう、あれと一緒ですわ。
つながるんだ。
そこを微調整してまた意識を強くさせてあげてまた出ていかせるっていうね、うん、
はいはいはい、
うん、だから結局は自立なんですよね。
お、
自立をさせていくっていう感じなんですよね。
なるほど。
感覚的には、
あのまさに今自立というキーワードをちょうどいただいたタイミングでですね、あの、
うん、
今回質問がですね、あの今日どれやろうかなと思って、
うん、
あのちょ今私の中で3つぐらいからどうですかね先生、このあたりをまずという話をしたら、これは同じやねって言って、私にはまるでそう見えないんですけど、どうやらなんか一つの問題に見えるらしく、
うん、
でそれがですね、今日はプレイヤーの方だったんですけど、私も、はい、ちょっと今日はどうかなと思ってあの選んでいたのが、
はい、
支社長の立場の方の質問なんですよ、
はいはいはい、
どうやらこの教育してて教えなきゃいけない側の立場の方が、
はいはいはい、
あの悩んでいるものがなぜか今日のこの話と一緒っていうんで、
うんうんうん、
その話をね次回、
はい、
もう含めてやっていきたいと思いますので、どうやらつながってるらしいので、はい、ちょっとその後に紐解いていただきたいなと、う
ん、
いうふうに思っております、
はい、
今日のところここで終わりたいですが、よろしいですかね。
はい、まあ、とにかくそういうことで、ね、迷うこともあるかもしれませんけど、原点に立ち返って、うん、そしてやっぱり出ていく、その気持ちを持って、まあ、一番はやっぱり相手の状況を聞かせてもらう、まあ、簡単にはなぜ今日はお時間取っていただいたんですかというようなことで、そういうことを聞かせていただきながら役立つ提案ということへ持っていくということが営業ということですね。はい。
ね、ということで、戻る場所がある安心感がね、質問が出るようにありますので、はい、ぜひ学んでいただきたいと思いますが、今日のところここで終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、青木武氏への質問を受け付けております。ウェブ検索で、質問型営業と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。